日の沈む夕方になり、辺りが暗くなり始める頃、イエス様は向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われました。これまでマルコによる福音書の4章1節からずっとイエス様はガリラヤ湖の湖畔で人々に例えを用いて神の国の到来をお話しされておられました。この35節から36節にかけてイエス様がガリラヤ湖の東側、異邦人の暮らす地方まで船を出すよう命じておられるのは、そのような4章1節から始まる例え話を語り終えた夕方のことでありました。ここに書かれている夕方というのはとても象徴的な時間であると思われます。イエス様はその日一日かけて人々に例えを用いて神の国の到来をお話しされました。きっと体に疲れも覚えられたと思います。辺りも暗くなり始めたと思います。ガリラヤ湖に吹く山おろしの風も冷たさを増し始める頃です。そうした夕方の時刻にイエス様は向こう岸に渡ろうと言われ、新たなる船出をお命じになられたのです。辺りが暗くなる夕方に人々の心が不安に煽られるその時に、イエス・キリストは弟子たちに船出を命じられました。私たち教会に通われておられる方々、またキリスト者の生活というのはキリストを先導とする船旅によく例えられます。船旅といってもそれは決して悠長なものではなく、今朝の箇所にもあるように時には激しい突風にさらされるような波風たける、そのような歩みです。それは私たちの人生を描いた生々しい船旅ということができると言えます。そうした生々しい船旅を思い描くとき、私はかつて東京帝国大学の総長を務めた柳原忠夫という人物の言葉を思い起こします。柳原忠夫は愛媛県の出身で、戦前に東京帝国大学、現在の東京大学でありますが、そこの経済学の教授を務めた人物です。しかし彼が内村鑑三から影響を受けたキリスト者であるという理由で、戦争の兆しが見え始めた当時の日本の政府、また軍部からの迫害を受け、一度は教授職を退いています。その後戦争が終わった後に彼は東京帝国大学に復職し、大学の総長を務めることになりましたが、この人が戦時下において受けたキリスト者としての迫害はとても大きなものであったと言われています。この柳原忠夫が記した書物にイエス伝という本があります。現在でも角川書店から文庫で出版されていますので、どなたでも手軽に読むことができます。これはマルコによる福音書1章から16章まで公開した書物です。この書物の中で今朝ご一緒にお読みしています。突風を鎮める、この記事の箇所を見てみると、柳原忠夫はこれから先の出来事も含めた奇跡の物語と関連して次のような言葉を記しています。イエスは種まきの例え話をせられた後の一行日、古城の突風、ゲラサの豚、結老の女、ヤイロの娘と4つの奇跡を続けざまになされました。3つの例え話の次に4つの奇跡、どうです、聖書を学ぶのは面白いでしょう。しかしただ面白いだけでなく、これを自分の力としなければなりません。柳原忠夫はこれまでイエス・キリストが語られた例え話を3つに区切って数えているので、3つの例え話、4つの奇跡と言っています。 私が印象深く思ったのがその後の言葉です。どうです、聖書を学ぶのは面白いでしょう。しかしただ面白いだけでなく、これを自分の力としなければなりません。この言葉に私は、この人が味わわれた過酷な信仰の歩みがにじみ出ているような気がするのです。キリスト者の歩みというのは一切の困難や不安から解放されるというものでは決してありません。そうではなく、この世の数々の罪に直面する荒波の歩みであると言えます。けれどもその歩みを歩む中で、すでにこれらの罪に打ち勝たれた方がおられる、そのことを御言葉から確信させられる歩みなのです。今朝の聖書箇所はそのような私たちの歩みを、弟子たちの姿を通して見て取ることができるのではないかと思わされるのです。37節を見るとこう書かれてあります。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。これまでの穏やかな様子とは一変して、突如激しい風が弟子たちの乗った船を襲ったとあります。それまで何事もなかったガリラヤ湖が突然激しい風に覆われ、波風たける嵐の海に変わってしまったのです。それはとても恐ろしい状況であったと思います。私たちもこの船に乗っていたとしたら、きっと恐ろしさのあまり生きた心地はしなかっただろうと思うのです。きっと船に乗り込んだ人々もそのように恐ろしさを覚えたのではないかと思います。けれども船に乗っていた人々はそうした中に置かれたとしても、心のどこかでは安心している部分もあったと思うのです。なぜならイエス様を乗せた船とその他の船にはすべて船乗りのプロが乗り込んで船を操作していたからです。ペトロやアンデレをはじめ、普段からガリラヤ湖で魚を取っている漁師たちもこれらの船に乗っているのです。これほど心強いことはありません。一体何を心配することがあるのでしょうか。しかし人々のそうした安心した思いはすぐに凍りつくものへと変わってしまいます。船乗りのプロたちが皆パニックに陥っていたからです。彼らはこれまでにも何度か嵐の海を体験したことはあったと思います。また船の上で経験するさまざまな困難も乗り越えてきた者たちであったと思います。しかしそうした船の上での知識と経験を兼ね備えた弟子たちが恐れてパニックになっているのです。それほどの凄まじい突風であったのでしょう。きっと船乗りとしての経験を持つ弟子たちはイエス様のお役に立てる場面とばかりに張り切って船を漕ぎ出したに違いありません。そうした多少のプライドも伴っての行動であったと思うのですが、そんなものはどこかに消し飛んでしまうほどの、それほどまでに恐ろしいものに彼らは直面してしまったのです。37節の箇所で激しい突風と書かれていますが、それはとても大きなつむじ風、つまり竜巻とも訳すことができる言葉です。ただ正確にはどちらが正しい訳なのかは分かりません。それよりも漁師たちがパニックに陥ったことがこの状況の激しさを正しく説明しているように思えます。彼らはこれまでに見たこともないような恐ろしい状況に遭遇してしまったのです。そうした中でイエス様ただお一人のみが船の上で静かに眠っておられたと書かれてあります。そこのところを読んでみたいと思います。38節をご覧ください。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエス様は船の友の方で、つまり船の後方の部分、船尾のところで枕をして眠っておられたのです。今日一日湖のほとりで人々のために教えを説かれて、すっ っかり疲れ切ったイエス様のお姿がそこにはありました。しかし安らかな眠りもつかの間、イエス様の眠りは弟子たちの悲壮な声によって妨げられてしまいます。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、とイエス様がマタイ福音書の8章20節で語っておられる通りです。こうしたイエス様の眠りを妨げたものとは、先ほども見たように見たこともない恐ろしい状況に直面して恐怖する弟子たちの叫び声でありました。しかしこの38節に記されている弟子たちの叫び声には、何かしらイエス様に対する苛立ちのようなものも読み取ることができます。マタイ福音書やルカ福音書では、ここのところはいずれも先生溺れそうですという助けを求める言葉にとどまっております。ですが今お読みしているマルコによる福音書だけが、妙にイエス様をなじるような苛立ちを隠せない言葉になっています。それは原文を読むともっと露骨に現れています。原文ではこのように書かれています。先生、私たちが滅びることをあなたは気になさらないのですか。私たちが滅びることをあなたは気になさらないのですか。まるでイエス様が弟子たちの命に無関心であるかのように責め立てている言葉です。弟子たちはイエス様が眠っておられる様子を見て、自分たちが今これだけ大変な目に遭っているのに、どうしてこのお方は沈黙されておられるのだろうかと、そうした苛立ちを覚えているのです。それはもちろん彼らが我を失うほどの恐ろしい目に遭ってパニック状態にあるから、このような乱暴な言葉を使ったということもできると思います。ですが彼らはイエス様が自分たちの命で無関心であることを恐れていたのです。救い主とし、そして神様が沈黙することを私たち人間は最も恐れるのです。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書の出エジプト記を見ると、そこにはモーセに率いられてエジプトの地を脱出したイスラエルの人々のその後の歩みが克明に描かれています。出エジプト記16章、そちらには食べ物のことでモーセに不満をぶつける人々の言葉が書かれてあります。彼らはこのように言っています。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。この言葉を聞いた主なる神様はマナと呼ばれる食べ物を天から降らせました。またこの先の出エジプト記の17章では、今度は人々は飲み水を求めてモーセに不満をぶつけています。そこでも彼らはこのように言っています。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか、そう言って石で打ち殺すほどの勢いでモーセに迫ったのです。その言葉を聞かれた神様はモーセに杖で岩を打つように命じ、そこから水を湧き上がらせたのです。いずれの出来事も人間が窮地に立たされた時に神が沈黙されることに対して人間が大きな不安と怒りを抱く姿というものを描き出しています。イスラエルの人々はかつてはモーセを先頭に立て神様を信じてあの海の向こう側へ渡ろうと言って葦の海を渡ってきました。その奇跡を目の当たりにして歩んできました。しかしいざ危険にさらされて何かしらの印が与えられないと分かると、まるで神から見放されたかのように暴動を起こしたのです。この出エジプト記の箇所にはそうした人間の弱さ、 不信仰といった部分が露骨に表されているように思います。そのようにして今船の上でパニックに陥ってイエス様に苦言を呈している弟子たちも同じであると言えるのです。こうしたイスラエルの人々や弟子たちの姿を見るとき、私たち自身も神の沈黙の前にやはり耐えられないものではないのかと思わされるのです。どんなに平常心を保とうとしても、あるいは立派な信仰者を目指そうとしても、いざ危険が降りかかるとどうしても心を取り乱し、沈黙する神に問いかけてしまうのです。降りかかった恐怖に、危険に対して恐怖を覚え、そしてさらには取り乱してしまっている自分の姿を見て、時に絶望してしまうことがあります。私たちは実は今朝の聖書箇所を読みながら、どうすればそのような慌てふためく惨めな姿から脱却して、いかなる状況でも心を乱すことのない信仰者になることができるだろうと、そういった尋ね求める思いでこの箇所に当たっているかもしれません。そうした問いかけに対して、けれども聖書はいわゆる立派な信仰者としての弟子の姿ではなくて、最後まで怯え続ける弟子たちの姿を私たちに示しているのです。39節から41節をお読みします。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなりになった。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。イエス様はパニックに陥った弟子たちをよそめに風を叱りつけ、湖に黙るよう命じられました。するとたちまち風は止み、湖は静かになったのです。主なる神様が風や海を叱りつけて黙らせてご支配される様子は、旧約聖書の詩編やイザヤ書においても登場しています。イエス様は天と地を作られ、あらゆるものをご支配される主なる神様からその権能を委ねられています。イエス様は神様から委ねられた権能を用いて風を叱りつけ、湖を沈めたのです。私たちはイエス様のこうしたお力を通して神の誠の支配を知らされ、また悪霊を追い出す姿を通して、この世のあらゆる罪に打ち勝たれたキリストの勝利を知らされています。しかしここで大切なのは、そのように神様から権能を委ねられ、この世の罪に打ち勝たれたお方が、私たちと何ら変わらない弱さと不信仰に満ちた弟子たちにその身を預けて、やすやすと眠っておられたということなのです。救い主である御子イエス・キリストは、私たち一人一人の十字架を担う旅路を歩まれておられるのです。それは私たち一人一人を見つけて、おのおのが抱える罪、トガといったものに責任を負う歩みであります。その救い主が私たちを信頼しないで、私たちの罪やトガをあがなうことができるでしょうか。それはできません。救い主イエス・キリストは私たち以上に私たちのことを信頼されておられるのです。そこに命のあがない主たる御子イエス・キリストの正しさ、神の義が存在しています。イエス様は怯える弟子たちに対して、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかとおっしゃっています。これはとても厳しい言葉です。まだ信じないのか、この言葉を直訳すると、まだあなた方は信仰を持たないのかとなります。吹きつける突風に怯え、イエス様に文句を言う弟子たち、しかし一方でイエス様は弟子たちを信頼して眠っていたのです。神は私たちの心が神以外のものにそれてしまう、そのギリギリの場面においても決して私たちから心をそらしません。 その愛の大きさに驚かされると同時に、私たちは生活の中で果たしてどれほど神様の御業に恐れを抱き過ごしているだろうか、そのことを問われているような気がするのです。先ほども申し上げました、キリスト者の歩みというのは一切の困難や不安から解放される、まあ、そういったさまざまなトラブルに直面しなくて済むといった御利益を与えられるものではありません。そうした困難や不安、トラブルというものはこの人生の途上、私たちが地上での生涯を歩む上でついて回るものです。しかしキリスト者の歩みがそうでない人と違う部分は、この揺れる船の中にキリストの船に乗り込むことにあると思います。一見危うい歩みかのように見られる船でありますが、しかしそうではなくて、そこは最も大きな守りのうちに置かれている場所なのです。ですのでこの世的な見方からすれば、私たちは荒波の中を歩んでいる者たち、とても危険な状況にあると見えるかもしれません。しかしその船に乗り込んでいる私たちは、何者にも代え難いほどの大きな安心を与えられている、そのことを心から確信しているということを、私たちは堂々と周りの人たちに伝えることができるのです。イエス・キリストが私たちと共に歩む歩みというのは、まず救い主であるこのお方が私たちのことを信じておられる歩みである、そのことを私たちはしっかりと心に受け止めたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、これまで9回にわたる家庭礼拝の時を経て、今朝私たちは再びあなたの教会に集うことを許されました。あたかも聖書が告げている離散したキリスト者の民、そうした歩みであったように思われます。私たち一人一人がこうして再びあなたの教会に集うことを許され、聖霊の導きに従い御言葉を聞きました。私たちはあなたが招いておられ、またあなたが私たち一人一人の船の先導となってくださっている、そのあなたが私たちのことを信頼して今朝の礼拝に招いてくださったことを信じ、心から感謝を捧げます。どうか仙台東六番町教会に連なる一人一人、そして今朝の礼拝を覚えつつも集いなかった兄弟姉妹をあなたが支えてください。また過る日に私たちは敬愛する大村智さんをあなたの身元にお送りいたしました。神様、今残された私たちをあなたの慰めで満たしてください。とりわけご遺族の方々の悲しみの涙を、どうかその愛をもって年頃に包み、悲しみの涙を拭ってくださいますようにお願いいたします。コロナウイルスが一日も早く収束しますように、これらの感謝と願い、救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。